祈ります。神のお父さん、どうぞ今日のイエス教会塾を祝福してください。一人一人を祝福してください。これを聞く人たちを祝福してください。お願いいたします。どうか語る私がその内容をあなたによって理解させていただいて、分かりやすく伝えることができるように助けてください。そしてこの群れが立て上がっていくように、個人が立て上がっていくように、どうかお助けください。私たちを、これが私たちのためになるように祝福してください。主をお願いいたします。主を憐れんでください。どうぞあなたが私たちを助けてください。お願いいたします。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。復習をします。今このこれを学んでますけど、もっと、ちょっとやっぱり読んでるとどこの対象に行ってるのかっていうと、その牧師も含めて、あとリーダーシップに向かって話しているというのがあるので、それを皆さんに合わせた、ように焼き直さなくちゃいけないという作業があります。この本は、10の力強い原則という本、クリスチャンの奉仕のための、10の力強い原則だ、大原則、10の大原則、でこのウィスビーさんという人が書いて、私たち学びましたけれど、ウィスビーさんの本を、でこれをまとめているということですが、前回、初めにっていうのを、学びましたけれど、その時に いました皆さんいた？でその時の話を覚えている方いらっしゃいますか？復習。何を言ってたんでしたっけ？一番その煮詰めたやつをください。覚えてる人？はい。あなた。ああ、ピンポンピンポン。素晴らしいね。ノートは取るものだね。方法は？方法。常に。変わるけど。変化するけど。するが、点。原則は決して変わることがない。よいしょ、はい、これです。例えばコンサートとか、例えばゴスペルコンサートとかね、なんだっていいんですけども、例えばカフェとかさ、例えばレストランとかさ、例えばなんだろう、スケボーの大会とかさ、スポーツ関連とかさ、音楽関連とかさ、芸術関連とかさ、あるじゃない、いろんなのね、イベント。でイベントっていうのは常に変わるんだけれども、でも原則は変わることがないと。チャックさんのところで毎週土曜日にコンサートをやって、毎週土曜日ってすごいよね、10年間ぐらい、10年今日そこで2万人が救われたと。すごいね、それもね、10年間で毎週来たらそこでイエスキリストを招くと、若い人たちが出てイエスキリストを受け入れるわけよ。10万人ってすごいね。2万人ってすごい。でそこで2万人が受け入れて、どこで救われたのって南カリフォルニアに行くと、あそこのコンサートで救われたんだよって人多いと。でもある時に聖霊がそこから去っちゃったので、コンサートやめちゃったと。でもそれにしがみついてる人たちがいたと。でまだしがみついてるんだっていうふうにチャックさんが私クラスにいた時に言ってたから、だからそれはもうちょっと違うなと、聖霊の旬を過ぎちゃったんだっていう。 で、何が原則かというと、すべて作られたものに福音を述べ伝えるのが原則でしょ。でも方法というのは変わるわけなんですよ。でカフェをやっていい場合もあるかもしれないし、何も自己満足で終わっちゃう場合もあるかもしれないと。レストランやってもそうかもしれないと。ゴスペルクワイアもそうかもしれないと。ある時はいいかもしれないけれども、その後でその自分のそのなんていうのかな、その興味があるところでみんな引きつけるっていう。でも興味があるところにみんな来るんだけれども、誰もキリストを信じないという。原則は何だったのっていう。あなたの興味があることを教会のプラットフォームを利用してやるかもしれないけれど、やりましょうよとか言って、でも一人もイエスキリストを信じなかったと。そしたらそれは何のためだったのかということでしょ。だったら何もなくてもあなたがその場でキリストを伝えている方がいいじゃないかと。そういうプログラムがなかったとしても、で方法は個々人がやればいいじゃないかっていうのもあるかもしれないもんね。で方法というのは常に変わるんだけど、原則は変わらないわけなんです。で教会というのはいろいろ方法に飛びつくわけ、いろいろやってみようとか言って、でもそれで必ずしも結果は出ないわけ、検証もしないで次行っちゃったりするわけ。それはまずいよねって話をしてるわけね。 でも原則じゃ何なのかっていうと、この原則10の原則はあるけど、原則は変わらないんだけれども、でも方法論はいくらでも変わるんだよねっていう話なんですよ。でそのコンサートでも何でもやってもいいんだけど、例えば今ジャズとゴスペルのコンサートやってて、まあ、あれもすっごい微妙な、なんていうかな、要素の上に成立してるんだけれども、そうでしょ。例えばだって、まあ、伊藤さんがいて、ヤシさんがいるわけじゃん。あれがあの世界で安彦さんともう一人お弟子さんと、でも安さんだと安さんが別格になっちゃって、その均衡が崩れたりするじゃない。えらい微妙なところに成立してるわけよね。だからキリストのためにやるんじゃないですか。そうだけども、例えばパウロがあのマルタ島に流されるときに、マルタ島でそのサイクロンってね、ハリケーンみたいなのに巻き込まれちゃって、もうこれで沈没するかもしれないときに、だから最初からね、あの港にいた方がいいよって言ったのに、私のこと聞かなかったねっていうふうにパウロが言って、で主が現れて、そこに一人もね、命を失わならないからって、頭の毛もね一本も失わないからって、それで島に打ち上げられるから大丈夫だって言ったんだけど、その後にスイフたちが逃げようとしたわけよ。でそれを見て、あのスイフたちが逃げちゃったら助かりませんよって言ったわけよ。神はその前に現れて助かるって言ったのに、全員でもスイフたちが逃げたら助からないっていう、そういう客観的な常識的な判断があるわけでしょ。わかるかな。だからこれ、その伊藤さんがおられて、なんかその成立してるってのがあるわけで、そういうところ全然見れないと、なんか舵取り誤るわけよね。でも何言いたかったかというと、でもそういうところにも精霊がおられて、で何か一瞬があって、その時に人が来て福音を聞いて、で古川さんみたいに救われるんだったらいいじゃない。一人でも救われたら意味があったわけよ。完璧に意味があったわけ、一人でも救われれば。でも何も起こらないんであれば何なのかってことじゃない。自己満足で終わるのかってことでしょ。だからコンサートやってそれで人が来てそれで満足しちゃダメでしょ。だって原則はどこにあるのかっていうと、人が救われるかどうかじゃなくて福音を述べ伝えてるわけだからさ。だから安彦さんが直近で脱線するときは私ツッコミを入れてるわけよね。脱線 しないでねって。だって福音を述べ伝えてるんだからさ。で方法はいくらでも変わるんだけど、原則は変わらないわけなんですよ。でその舵取りっていうのはあるわけなんです。何でもいいってわけじゃないんです。でその、まあ、方法論はいくらでも変わりますよと。でもそこにその検証して聖霊がおられるのか、その神が与えたわけでしょ。だって彼らお金もらってないんだよ。招いたらさ、伊藤さんに20万ぐらい払って、安さんにも20万ぐらい払うって40万じゃん。例えばよ、例えば10万払うとかさ、あの時間に、そういうことでしょ。だからでも1万あげたらなんか失礼になっちゃうし、ややこしい話だよね。で そういうのでも全部あるじゃない。だってそれでも、それで私たちとの関係で成立してるわけだからさ。それは でもしかも長い間の関係で、20年前に私が郁夫さんに洗礼授けて、あの家族に洗礼授けて、でそういうところからずーっと来てて、で向こうも、こっちにこっちとの関係があると思ってて、こっちも関係あると思って、なんかこっちが関係あると思って、実は向こう関係なんかないよっていうふうに思ってんじゃなくて、関係があると思ってて、でそういう中でヤスさんが来て、ヤスさんは違う教会行ってんだけど、ここが好きでっていうのがあるわけでしょ。本当に際どいところで成立してるわけじゃない。で何が言ってるか、方法論の話で、方法論の中に、方法の中にその神がおられるかどうかって話をしてるわけなんですよね。今はその中でなんかやろうっていう気があるのかっていうことでしょ。やりながらやってるのか、それともやろうって、だからやる気がある人たちがいるのであればいいわけなんですけども、その聖霊がそこにおられて、でしかも古川さんみたいな結果があって、で今までのずっと継続してて、でチラシで来てて、コンサート でその例えばさなえちゃんみたいな人がチラシを持ってきたとか、コンサートのチラシを受け取るみたいなので、まさこさんが来るとか、はがちゃんが来るとか、そういうのあるわけじゃない。で明らかにそういうことが起こっているっていうことと、やっぱそういうことって関係してるわけなんですよ。でも原則は何かっていうと、すべて作られたものに福音を述べ伝えなさいってことでしょ。弟子を作りなさいってこともそうじゃない。じゃあ形が変わっていいわけよね。でその辺全然検証されないで、自分の趣味でこれが好きだからやりましょうとか言って、そのプラットフォームを利用して何かやったとしても何も起こんなかったら意味がないわけよ。検証されるべきなわけよ。でも得てして教会のプラットフォームっていうのは、なんか誰かさんのそのこだわりっていうか、誰かさんのなんか趣味というか、そういうものでやって自己満足で終わっちゃうという。でも原則は変わらないけれど、方法はいくらでも変わるんだという話です。で、一番目の、その、このウィスビーさんが言うのは、その土台、ミニストリーの土台は性質だと。性格じゃなくて性質。ミニストリーの土台は、まあ、英語ではキャラクターっていうんですけど、日本語のキャラクターはもっと薄っぺらいんですよね。なんかね、英語でキャラクターって言うと、もう全然日本語のキャラクターって意味と真逆です。キャラを変えたとか言うじゃない。びっくりするんだけどさ、キャラを変えたっていう。キャラを変えるってなんか気質を変えるっていうか、なんかその表現の仕方を変えるというかさ、キャラ作りとか言うじゃない。ものすごい薄っぺらい言葉として日本語では使われてます。英語と真逆。英語でキャラって言った場合は、性質ですね。深いところの性質です。性格よりももっと深いところの話。でそれが土台だから、キャラって言葉使いたくないんですよ。日本語ですると、えらい薄っぺらい話になっちゃうからです。このミニストリー奉仕するというか、神に仕えて人に仕える、神のために仕える、土台というのはその人の性質っていう。でその方法は変わるけれども、いくらでもいろんなね方法論は変わるんだけれども、性質っていう原則は変わらないよと。だからこの性質作り、私たちの性質っていうことがまず一番最初にありますということです。性質、一言祈りますか。もう一度、神なるお父さん、どうぞ今から話しますけども、どうかここにある内容を本当に理解して、私がそして皆に分かりやすく伝えることができるようにお助けください。ここのウィスビーさんはもうちょっと上のリーダーたちを狙って書いてますけども、どうぞ私は、今日救われる人にも含めて、救われたばっかりの人も含めて分かりやすく伝えることができるように助けてください。そしてこの伝える内容が一人一人の成長に非常に役立つように、天のお父さんお願いいたします。主はキリストを見たくなるために、また私たちが奉仕が本当に祝福されるために、どうか今私を助け、ここにいる一人一人を助けてください。祝福してください。天のお父さんお願いいたします。愛を持って話すことができるようにお助けください。この願いイエスキリストの皆によって願います。アーメン。まあ、性質、そのミニストリーっていうのは使える働きっていう意味です。でこれの土台は性質なんだと。でも私はもうちょっと言いたいことは、なんかこういう本を読むといつもなんかもうかなりなんていうのか、もうあるところをはしょって書いてるんですよね。 そのクリスチャンに向けて書いているの でかなりはっきりしているので、英語っていう言語は。だから例えばあなたが神から愛されているから神を愛しましょうとかいうことはもう分かりきったことだろうって言って書いてないんですよ。そこまでやっぱり私たちは理解しないと、その土台って言った時には私だったらもうちょっと前に遡って、神から愛されたんだから神を愛するんでしょっていうことが土台だというふうに私は思うわけなんですよ。どれだけやっぱ神から愛されたっていうことだって、エペソの、ね、手紙読んでても、あなた方がその神の愛に根ざして、ね、そこに土台を置いているあなた方がって言ってるでしょ。こっちは土台はその土台はキリストでしょ、聖書で言うならばさ。でもこれ土台が自分のなんていうのかな、そのキリストの性質にしちゃったら、ちょっとまたなんてそこでボタンの掛け違いが起こるじゃない。だって聖書土台はキリストだって言ってるわけでしょ。であなた方が神の愛に根ざし、そこに基礎を置いてるあなた方がって言ってるでしょ、聖書では。わかりますかね。だからということはよ、そのやっぱ聖書的に言うならば土台はキリストであり、土台は神の愛に応答するのが土台でしょ。よろしいですかね。だからそのところはやっぱり言っとかないとならないわけですよ、皆さんに。はっきりとそういうその土台があるんだっていう。だから皆さんはやっぱそれで、その人知をはるかに超えた知性で全部割り切れないキリストの愛を、全部把握できないキリストの愛を体験できるようにというふうに祈ってるわけだから、パウロは。何が何でもそれが土台のはずじゃない。基礎、あなたが神の愛に基礎を根ざし土台を置いてるわけでしょ。そっちを土台にしてほしいですよ。でこれはこの書き方は 何かなっていう、ちょっとね、でその上に私たちはキリストの性質を、築いていくわけじゃない。立て上げていくわけよ、キリストの性質を。キリストの性質っていうのは建築物みたいに立て上げていくものなんですよ。ブドウの実みたいに結んでいくものなわけなんですよ。一夜にしてできない。これは。時間がかかる。でそのことを含めて読んできたんですけども、それをまず言った上で。で、ここでパスターマイクって人が出てくるんですけれども、で、この人はその教会から帰ってきて、で、家の中に入っていって、で、奥さんが待ってて、で、今頃どうしたのって言ったら、いやもう疲れた、帰る、もう寝るんだって言ったら、いや今ここで話さなくちゃならないわね、私たちはって言われて、すごいドラマチックな話があって、でもう知ってるだろうって、もうね、教会のミーティングで疲れて帰ってきて、もうダメだ、寝るんだって言ったら、そうじゃないわよって、教会の女性から電話かかってきて、うちの旦那はそのミーティングに出てた旦那、役員会に出てた旦那はもうすでに何時間も前に帰ってきてたわよって、あんたの旦那は牧師のね、牧師のマイクさんはまだ帰ってきてないのって言ったら、それだからごまかしてるわけよね、何かね。で1時間前に警察から電話かかってきて、なんか船かなんかでクルージングに出かけてたわけよ、この人は。でなんか知らないけど違法なことやってたわけね。それでその船のライセンスナンバーをもう取られて電話かかってきて、でも子供たちも寝てるから、うちには警察来ないでくれって、違うところで出頭させるからって話で、だから今話さなきゃなんないよねって。だからこの牧師はそのミーティングに出てると言いながら何してたのかなっていう、その船でクルージングに出かけてるという。こういう感じで英語では書いてるわけですよ、キャラクターの話をね。性質、その人の資質というかな、これは性質はその良くないでしょという、キリストの性質じゃないでしょって。だから嘘ついたでしょ、奥さんに嘘ついて、教会に嘘ついたでしょ。で今度は全然違う話、ヘレンっていうね、その会計担当の人が、うちは松隈さんとか由美子さんが担当だけど、信仰教会っていうのがあってでそこ そのビジネスマネージャーって、アメリカの教会って大きいからフルタイムで雇えるわけなんですよ、そういう人たちを。でビジネスのマネージャーっていう、そのビジネスサイドのそのマネージャーが、女性がヘレンさんっていうのがいて、でその人が3ヶ月間ぐらいずっと帳簿とか調べてて、新しくその、ね、雇われて、じゃあ誰かがチョンボしてるという、誰かがお金をごまかしてるってなったわけよ。 でそこに雇ってるその、あの会計公認会計士みたいな人があのそういうのを持ってる人があのアメリカではね得てしてその教会にお金をパートタイムで働いてくれるわけなんですよ。わかります？教会のその帳簿を預かってそれをやってくれるわけね。でその人がそのあのビジネス出張となんかその家族旅行と出張を兼ねた家族旅行に出かけてたからその人がいない間に違う人をまた雇って全部調べ上げたわけ。したら分かったことはこの人が500万円ぐらいちょんぼしてたわけよ。その教会が雇っていたクリスチャンの公認会計士。そうクリスチャンなのに公認会計士なのにこの人が500万円を盗んでたわけなんですよ。でそれはその出張で旅行に出かけるときに自分の大好きな趣味があったんでしょう。でそれちょっと贅沢な高価な趣味があったんでしょう。でその趣味にお金を使うために教会のお金を盗んでその自分の趣味に使ってたわけよ。それ何か分かんないけどゴルフなのか何なのかねよく分かんないがアメリカゴルフ高いわけじゃないけどなんかものすごくもっと高級なそういうなんかゴルフクラブあるじゃん例えばさ何使ってたか分かんないけどそういうでこのパスタにパスタじゃないこの人は捕まっちゃったわけなんですよ。でこういうところからこの人話を始めててでクリスチャンのその奉仕というのはその性質に非常にその人の性質に影響を受けるということでしょ。その人の性質がまずいとそのすごい影響を受けるわけじゃない。でこの時にこの2番目の教会の牧師は悪いんじゃないわけよね。パスタ・ニューマンっていうのでパスタ・ニューマンが何て言ったかっていうとこれはただその人が悪いっていうだけじゃなくて教会の評判がそのなんていうの人質になってるわけじゃない。なんでこれでバレたらあやっぱりクリスチャンっていうのはしょうもないよねとかなるわけでしょ。わかりますかね。それを私も昔ある教会を出てきたときにそのアメリカ人の宣教師の女性が、まあ、私の上司が罪を犯してたわけなんですけれどもでその時にその女性がアメリカ人の女性なんて言ったかというともうそのマスコミを全部手配して腕利きの弁護士雇ってもう全部バーって言っちゃって日本のメディアでそのことを でそれから対処しようって言ったわけね私に向かって。実家にいるときにその電話で話したの覚えてますよ。1時間ぐらい。で聖書は私なんて言ってるんですかって彼女に言ってそのアメリカ人の女性に言ってまず罪があるんだったらまず一人で行くんじゃないんですかとその人にそれで認めなかったら二人で行くんじゃないんですかってそれで認めなかったら教会に言うんじゃないんですかって書いてないですかって言ったんですよ。書いてありますねって言うからじゃあそうさせてもらえますかってあなたの案は取り下げてもらえますかって言ったんですよ。で取り下げました。彼女大きい結構団体のグループのリーダーだからねそれやられてたらそのもうなんていうのかな一つにはその教会の評判がその人質になってるわけでしょ。教会の評判が人質になってるんですよねその時には。でそれはまずいじゃない。でも聖書的にやるべきじゃない。原則は聖書なんだからさでしょ。でも明らかに教会の評判はその人質になるわけなんですよ。それはでそれは私もそうじゃない。で私はその性質が出来上がってくるときに一つ一つ痛い目にあったりそのいろんなことを通過してその性質ってのが出来上がるんですよ。一夜にしては出来上がらないんですよ。じゃあジャスティン・ビーバーみたいに一夜にして有名になってで思いっきりいろんな悪さしてでもう本当にどうしようもないことをやらかして、もう自由自在に生きてみたいなどう見てもクリスチャンに見えないってでもクリスチャンだみたいなさお忍びで日本にもやってきてるけどでそういうふうに でもジャスティン・ビーバーもなんかこき下ろす気はないけど、これ以上ね。でも一夜にして出来上がらないってことを言いたいわけなんですよ。一夜にして出来上がれないでしょっていう。痛い目にあって出来上がっていくわけでしょ。いや、私も完全じゃなくて不完全だけれども、あ、こういうことをしたらこういうふうになるなっていうことは、私は前の教会でその体験してるわけなんですよ。二次的に体験して、皆さんある人は一時的かもしれないけど、あのほとんどの人は二次的三次的でしょ。一時的に体験してるわけなんですよ。でそのことで、これはそういう女性の問題とか、またお金の問題とか、またある教会で、ね、知ってた教会で、そこには何度も足を運ん で、その知ってて、でそこの役員会からその手紙を受け取って、この牧師がクビになりましたと。でなぜかというと、パワハラですよ。でその何人かからもう訴えられてるわけですね。訴えられてるわけよ。で辞めさせられたわけよ、そこは。私その手紙を、私宛ての名前の手紙を受け取ってるわけね、その役員会から。そう、でしかもそこの教会も大きいわけ、ね、大体みんな大きいんだけどさ、そういう教会って何百人なんだけどさ。で そういう時にみんなも傷つくわけでしょ。それだから、それで他の周りの人たちにも、ほれ見たことかみたいになるわけでしょ。でクリスチャンは信頼できない目みたいなことになるわけじゃない。アメリカでも日本でもどこでも変わらないですけど、でそういうことっていうのは起こるわけね。聖書にも書いてるからね、そういうことはね、いくらでもね。そうでしょ。聖書は正直だよね。でその性質の話に戻りますけれども、だからある人にそのミニストリーが任されたときに、例えばあなたに任されたときに、その3つのことではやっぱりまずいよねっていう、その異性の問題とお金の問題と権力の問題で、例えば権力の問題で言うならば、ある最近ある人と話してって、これ日本の教会だけども、そのセルグループとかスモールグループをやり始めたと、そこの教会がね。でそこのリーダーがなんかものすごい細かくって、マイクロマネージっていうか、なんていうのかな、もうまたちょっとあのその人のディクテーションというか、操作というか、コントロールですよね、要するに強すぎる。でそうするとなんかこっちはすごいコントロールされて圧迫を受けるみたいなのがあるわけ、ね、だからある人にスモールグループのリーダーをやらせると、その権力ですよ、要するに力をアビューズするわけよ。アビューズっていうのは不法に使うというか、あんたにそこまでできないだろうっていうこともやっちゃうっていうか、なんか相手に使えるんじゃなくて相手を支配するみたいな感じで、性格的にそういう支配欲が強いっぱいあるから、でもそういうなるとまずいわけでしょ。例えばそういうことですよ、性質っていうのは、キャラクターっていうのは。だからその、まあ、お金もそうじゃない。お金もまずいじゃない。堂々としてればいいけど、堂々してなくても裏で工作してるみたいなのまずいでしょ。お金の話もそうだけどさ。それともう一つは異性ですよね。だからこの三つっていうのは非常にその性質が問われると。でこれだからかなりあのなんていうのかな、ちょっとレベルが高い話をしてます。でもこれでジーザスコミュニティが、神が祝福してくださって大きくなってきた時の話したら怒るんですよ。大きくなってくるとそういうことが起こるわけよ。小さい時ってお互いに目届いちゃったりするから、あまり怒んないわけね。何威張ってんだよとかなるから。でも大きくなってくるとなんかそういう組織になってったりすると、その隠れ身のじゃないけれど、そのスモールグループなんて言ってそこで集まったら、だってそこが目届かないじゃん。例えばよ、それ予算がついたりしてさ、なんかペッペッペッペッって予算つけてったらさ、そのお金をどう使うかっていうのは分かんないじゃん。例えばね。それとかその時に異性の問題とかも出てくるじゃん、当然。でそうするとそれを知った人たちがそのダウンするっていうか、そのなんていうのか、がっかりするというか、その つまずくというか、でしょ。私がつまずかなかったのは、だからそこの教会 の、 その私の上の人は、その異性問題は思いっきりつまずいてて、お金の問題でもつまずいてて、実はね、だそういうことをすると、三つ目はだからそれをうまくその自分の権限を使ってそれをごまかしたから、権限のそれも全部三つともアウトだったわけよ、実は。詳しいことは私は知ってるわけ。だ そうなると、そのアメリカ人 の、 その大きな団体の、大きな団体のリーダーが、そのマス日本のマスコミに全部手回せるとか言ってくるわけよね。で、私がそれやめてって言わなければやってるからね。そうすると多くの人たちは、その多くの人たちはそれで、やっぱりクリスチャンなんて大したことないよねって、キリストの評判が落ちるわけじゃん。それまずいよねって話なわけなんですよ。で、私もあなたも完全じゃないんですよ。そういう誰かのスケープゴートにできなくて、これは私とあなたのことなんですよ。あなたもそのなんていうのかな、問題を起こさないっていう保証はないわけよ。で、私その被害者の人たちと、そのうちの母が紹介してくれたクリスチャンの弁護士のところに行ったわけね、女性のね。で、その人結構やり手で、でその弁護士でこっち被害者と私がいて、その人の前でいろいろとやり取りして、で、まあ、他にもそういうのがあるみたいな教会で話になって、でそれ全部話をした後に、その人が私に、桜井さんって何ですかって言ったら、あなたはもう大丈夫よねって、こういう痛い目にあったからあなたはこれから大丈夫ねって言われたんですよ。でその時私なんて答えたかっていうと、そんなの分かりませんよって言ったんですよ。私痛い目当てるけども、私分からないって言ったんですよ。だって人間だからって。そしたらしばらくして、その人がしばらくの沈黙のうちに、そうねって言う。だからもし自分が大丈夫だと思う人が一番危ないわけよ。で、どうやらその上の人はね、私の自分大丈夫と思ってる、賢いからさ。もう日本のその教育機関の、ね、トップの、もう一番できるような人からさ、コミュニケーション能力はあり、出版物はだし、もう 何から何まで、肩書きからトップだから全部。だから自分は大丈夫だと思ったんでしょうね。だから大丈夫じゃないんだよ。だから自分が大丈夫だと思う人は大丈夫じゃないんですよ。よろしいですか？自分が大丈夫だと思ってる人は大丈夫じゃない。自分大丈夫だと思う人はちょっと偉そうになるから、相手の言い方が。それでわかる。あなたは柔和な心で、御霊の人であるあなたは御霊だけが頼りなんですよ。あなたが頼りしてない、神は。御霊が頼りだから、あなたを通して御霊が働くのを頼りにしているわけなんですよ。よろしいですか？柔和な心っていうのは、自分が誇れると思ったらそれ自分だけのものであって、誇れるのは、ね、他の人に対してじゃないでしょって、あなた大したことないんだからって言ってるわけよね。ガラテヤの6章の1節から5節、よろしいですか？柔和な心で相手を正してあげなさいって言ってるわけなんですよ。だから自分が大したことあると思ってる人は、そういう人が一番やばい、後から。それで、異性の問題なんか引っかからないとか言ってても、お金の問題で引っかかるかもしれない、お金の問題引っかからないって言ってても、パワハラ、相手に対してグワッてやることによって、支配することによって、あなた意図してなくても、それで相手が参っちゃうかもしれないから、だから分かんないわけよ、どこで引っかかるかは。だから性質の話、これは。方法はいくらでも変わるけど、原則は変わらないっていう。いや、その性質をお互いに立て上げていくために私たちは呼ばれたわけなんですよ。私もあなたはもうお互いの性質を高めるために呼ばれたんでしょ。お互いの徳を高めるってそういうことじゃないですか。徳を高め合いなさいっていうのはお互いの性質を高めるわけですよ。キリストの性質をあなたの内側で高めていく、お互いに高めていくわけなんですよ。そのために上に、前に USB さんが言ったように、そのリソースがあるんだと、資源があるんだと、霊的な資源があって、その霊的な資源から私たちは相手の必要を読み取って引き出すと。でもしかしたら読み取る前に引き出されてて、何なんだろうこれはって、あ、こんなためだったのかっていうふうに後から分かる場合もあるかもしれない。でも相手の性質が高めるために、その例えば予言もそうでしょ。予言っていうのは進めをなし、またその前に徳を高め、相手の性質を高め、進めをなし、慰めを与えるわけじゃない。神から言葉を預かれば、 そういうことなんですよね。で、私たちお互いに徳を高め合うのは神が与える霊的なその資源というか、そういう贈り物を引き出して相手に届けるわけで、でそれを何度も言いましたけど、でこれがしつこく言わなくちゃいけないんだけれど、 なぜかというと人忘れるから。じゃあ、あれから学んでから今までに何かやりましたかって言われたら、やってないみたいななるから一回もやらなかったみたいな。でもそうじゃなくて、それを引き出してやりましょうってことでしょ、日常的に。でそれをこれでどんどん進めていくと、クリスチャンのその使える働きというのは、もうその性質と、自分の内側の性質とものすごい因果関係があるんだよって言ってるわけです。よろしいでしょうか。で、知識をあなたがどれだけ知ってたとしても、あなたがその一貫性を持って、その自分のその質の高い、その自分のクオリティですよね、自分の質の高さっていうことを、その自分から出てこなきゃ意味がないじゃないかと。どれだけ知識があったとしても、あなたの中にその性質みたいなものが高まっていって、それがあなたから出てこなければ何の意味があるんだと言ってるわけです。よろしいですかね。知ってる知ってるじゃダメなんです。私もよく幼稚園の頃に知ってるもんとか言う、なんか口癖だったんです。知ってるもん。そしたらいとこたちによくバカにされました。また地蔵が知ってるもん知ってるもん言ってるって、幼稚園の頃ね。でも大きく大人になっても知ってるもん知ってるもん言ってもあまり意味ないから、大人になったらもう知ってるもんじゃなくって、そのあなたのその性質がどうあなたから出てくるかということなんですよ。そっち、そのための知識だからね。知識は人を高ぶらせて、愛は人の性質を高めるんですって、それを第一コリントの8章に書いてあります。開いてみる。第一コリントの8章8章1節。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちはみんな知識を持っているということなら分かってます。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのほども、ほど、あ、ならならならばらばらばら、知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。あんた知ってる知ってる知ってるって、だから私よく幼稚園の頃に知ってるもんでも全然知らなかったな、何も知らないんだけど。でも知識っていうのは人を高慢にさせるんですよ。知ってるもん。でもだから気をつけた方がいいわけなんですよ。だからある人がよく言ってたのは、人は本を書くと性格が変わるって本を書いた途端になんかしないけど、自分はなんか下々のよりも自分の方が知識人だっていうか、なんかいきなり性格が変わる人がいるって、本を書いた途端に。やだね。私小冊子今書いた、だから小冊子とか言ってるんだけど、わざわざね小冊子書いてんだけど、大したことないんだけどさ、だそれを書いたからって変わるわけじゃないから、一夜にしてなんか変わるわけないでしょ。本を何十冊書こうが何百冊書こうが、人間だからね、不完全な。それは相手の徳を高めないんですよ、知識は。それは愛が徳を高めるんだということです。じゃあどれかしててもあなたの性質が自分から出てこなかったら意味ないよと、そう言っています。その人生の目的っていうのは、その真理によって自分のその性質を形作っていくことだと。いいですか。人生の大きな目的は真理によって自分の性質を形作っていくことだと。真理と知識は違うわけなんですよ。似てるようで。知識が増えていくと人は高慢になるんだと。人を人とも思わないぐらいに高慢になる人がいるんですよ。これはこういうことなんでみたいな感じ。そうじゃなくって、真理の場合は自分の性質を形作っていくんですよ。知識は高慢にさせるんですよ。 真理は自分の性質を形作っていくんです。例えば真理はさっきパウロが言ったように、知識は人を高慢にさせて、愛が人の徳を立てるっていうのは真理じゃない。大丈夫ですかね。でそれが、まあ、他の言葉で言うならば、例えば私たちは才能とか、もう今までのキャリアとか経験とか評判とか性格とかを持ってるけれど、でももし私たちがその性質を形作っていかないんだったらば、私たちは何も持っていないのに等しいぐらいにこの人は言ってます。だからなんかここのところをやっぱり理解しないと、クリスチャンはなんか性格が性質みたいな、優しい、いい性格よねって、生まれつきいい性格の人いるじゃん。いい性格っていうか、日本では受けられる性格、アメリカでは受けられないかもしれないけど、わかります？文化が変わっちゃったらもうそれで全然違うからね。アメリカ受けるする性格ってあるんですよ。でも日本に帰ってくると、この人バタ臭くて推しが強くて何この人ってなるんだけど、アメリカに行くとえらい受けるわけよ、その人が。わかりますか？で日本ではあまり空気がちゃんと読めて、なんかすごくいい感じの人がいいんだけど、アメリカ行ったら何この人つまんない人ねって言われたりするわけなんですよ。性格もいろいろあるわけね。性格の話をしてないわけよ。でも得てして教会の中って性格の話になっちゃって、おしまいになっちゃったりするんですよ。ちゃう。また才能があるとか気質とかね、違うって。そんなの別にクリスチャンになる前からみんな持ってるんでしょ。そうじゃなくて、教会の中にキリストを信じた後は性質の話をしなくちゃいけないんですよ。で私もあなたも不完全なんだけど、この性質を、キリストの性質を形作っていかなくちゃいけないわけなんですよ。よろしいでしょうか。ガラテヤの、ガラテヤ、一章の章、よいしょの章、よいしょって言ったらいけません。どっこら章とかよいしょとか言ったらいけない。4章の19節、4章の19節、よしでしょうか。でもガラテヤの人たちはもう本当に最初の基本の木から離れちゃったわけね。神が愛してくださったから私は神を愛するっていうところで、神はそれを、神を愛するんだったら、ね、お互いに愛し合いなさいっていうところがあって、でそれを聖霊によって助けますよっていうのがあるわけじゃない。御霊の実に結びますよって。でそこから離れちゃったわけよ。自分の力でルールを守ればいいんだみたいになっちゃったわけよね。まずユダヤ人になってからクリスチャンになりなさいみたいになっちゃって、変になっちゃったわけね。で4章の19節にこう書いてあって、私の子供たちをあなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために苦しみの、生みの苦しみをしていますと。これがクリスチャンライフなんです。もともとの性格とかそういう話はもちろん、それ自体悪いわけじゃない。お互いに気質とか性質とかあるでしょ。価値観とかさ、今までの体験とか経験とかさ、なんていうの、生い立ちとかさ、いろいろあるじゃない。それが相まって一人の人格を作ってるから、同じ人は一人としていないわけなんですけれども、そういう話してないんですよ。そうじゃなくて、キリストが形作られる話をしてるわけなんです、教会では。で、それをお互いに助け合うのが教会なわけなんですよ。それがクリスチャンサービスのためにの原則なわけなんですよ。よろしいでしょうか。これ、この本結構ちょっとレベル高いから、もう自分で私が焼き直してるんですよ、今。こう、それ、これ書いてないけど、こう、どう伝えたらいいかっていう感じでやってるわけなんですが、で、何が言いたいかって、この人は、その、もう一度言うと、才能とか、自分が受けてきた訓練とか、キャリアとか、経験とか、評判とか、性格とか、じゃないんだと。もし私たちがこのキリストの性質っていうのを、が持ってないんだったら、私たちは、そのキリストの性質っていうことが、ミニストリー、使える働きの、その、肝心要だから、要するに。言葉変えて言うならば。全く意味が失っちゃうんだよって言ってるわけなんですよ。肝心要なのはキリストの性質を作り、形作ってことでしょ。そのことを抜きにして、その使える働きミニストリーを語ったら意味がなくなっちゃうじゃないかって意味ですよ。そういうことお分かりでしょうか。伝わったかな。大丈夫かな。森ちゃんとひとみちゃんに伝わりましたかね。大丈夫ですかね。ああ、 伝わってないかな。わかるかな。わかんねえだろうな。大丈夫かな。まあ、次に行きましょうか。ダニエルさんという人が、ダニエル・エドワーズさんという人が1840年にこう言ったんですけど、あ、違うわ、マレーさんという人が言ったんだ。マリエ・マクシェーンさんという人が言ったんだ。その神のその道具というか器は、その清められてその完全を目指す器のようなもんだと。で、それがその私たちの成功の度合いなんだっていう。それ難しいよね。優しく言ってんだけどね。これよりも、ここに書いてあるよりも。もちろんそのね、すごい才能、きらびやかな才能があって、それを神がね、祝福されるっていうのは、それは悪いことじゃないけれども、でも、もっと神が目を留めておられるのは、そのイエス・キリストを見たくなることだと。才能よりも、キリストを見たくなることなんですよと。で、そっちの奉仕者、クリスチャンの方が神にとっての大きな武器なんだと。必ずしもそのきらびやかな才能じゃないって、そうじゃないんだよって、そのキリスト見たくなった方が、その人の方がよっぽど神は使えるんだと。アブラハム・リンカーンは、その性質っていうのは木のようなもので、その人の評判っていうのはその木の影のようだって言ったんですって。わけわかんないね。まあわけわかるか、ちょっと。木があって影がその影響でしょ、要するに。で、そっちの木の方が本体なんだと、本質なんだと、話の。で、評判っていうのは人がどう考えるかであって、でも性質っていうのは神と見つかりたちが知ってるあなただと。すごいね。だから人はさ、あなたのことをなんかいろいろ、そのこの人いい人よねとか言ってる評判立つじゃない。で、それは評判だけれども、性質っていうのは神があなたをどう見てるかっていう、それがあなたの性質だと。どこまでキリストの性質が出来上がったかっていうのは、神と見つかりが一番よく知ってるってことですね。ムーディーさん、ディエル・ムーディーさんが言ったのは、性質っていうのは、暗闇に立ち続けてる人で、暗闇でも立ち続けられる人か。暗闇でも立ち続けられる人。そういう人。で、何が言いたいかっていうと、悪い影響がいっぱいあるところでも一貫性を持って立ってるような人。まあ、性質っていうのは、キリストがその表現された三条の水訓、マタイの五章から七章まで、五六七と。で、あれを実際にキリストが生きられたわけでしょ。キリストを教えるだけじゃなくて、あれを実際に生きちゃうから、それがキリストの性質だと。キリストは三章にわたって丘の山の上で、来年またイスラエルに行って、そこでまた読みますけれど、そこのところで、それを全部その教えられただけじゃなくて、長いでしょあれね、長いけど、あれをその教えられただけじゃなくって、でそれを実際に生きられたわけですよ。3年間一つも取りこぼすことなく生きたんですよ、あれを。それがキリストの性質ですと、このウィスビーさんは言ってる。なかなかいい答え方というか、いい表現の仕方ですよね。で、パウロが言うのは、これは御霊の実なんだと。御霊の実がキリストの性質だと。御霊の実は何でしたっけ？みんな言えるようになった？愛、感性、御霊の実。言える？愛、感性、わかる？みんな覚えてね。もう、JC の人は全員言えるようになってね。愛、寛容の寛、誠実の誠、愛、キャン、 聖御霊の実大丈夫。これなんかある人が名刺にやってたんだけど、私が面白いなと思って、別にこんなこと言わなくても覚えられるけど、私完成御霊の実I can say でしょ。愛寛容誠実の愛寛成ね。愛喜び、平安寛容親切、善意誠実乳和、これ書いちゃった、乳和自制、これ善意親切寛容全部書く、はい、はい、喜び平安、はい、はい、全部誠実、こういうふうに、これが私たちのキリストの性質で、パウロはそう言ってるんだと。で、これがそもそもこれを作るために奉仕をしているわけなんですよ。で、ボタンの掛け違いが起こるのはこのことがわからないからなんですよ。奉仕というのはどんな奉仕をしてたとしても、どんなちっちゃな奉仕、お皿洗うにしても、はい、掃除機かけるにしても、どんなちっちゃな働きでも、子供を教えるにしても、図書の整理するにしても、どんなちっちゃな働きであっても、そのこの性質を高めるためにやるわけなんですよ。第1コリントの14章の第1コリントの14章の26節、第1コリントの14章の26節開きましたか。大丈夫でしょうか。兄弟たち、じゃあどうすりゃいいんでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳、キリストの性質を高めるためにしなさい。よろしいでしょうか。じゃあ奉仕っていうのは、お互いの徳を高める、キリストの性質を高めるためにあるわけですよ。自分が一人でやってる時でも、キリストの性質を高めるために やってるわけですよ。そのボタンの掛け違いが起こると、もうミスるわけね。そもそもの目的を、目標を、で、相手のキリストの性質が高まるのかなと、この発言で、この態度で、この行動で、ということになるわけなんですよ。で、これが大原則なんです。奉仕の、クリスチャンの奉仕の大原則の一つは、キリストの性質を高めるということです。要するに、キリストの性質を高めないんであれば、この人のちょっといろんな難しいこと、結構ね、いろんなことがやっぱり、もうものすごい頭いいからね、この人ね、いろんな、全部別に言えるけど、でも、例えば、パウロはそれ言ったのと、パウロはテモテの、第一テモテの3章とテトスで言った、その、もしあなたが監督になりたいのであればとか、あなたが執事になりたいのであれば、大酒飲みじゃなくとか、いろいろあるじゃん。だって酒はその自制を狂わせるからね。もしリーダーシップの方に行くんだったら、酒の酒量はどんどんどんどん減っていくわけよ。なのになんかいっぱい飲んでる人いるけどさ、びっくりするんだけどさ、ちゃんと聖書読んでんのかっていう。まあ私はまたたまたま飲めない人だから、別にそのことではあまり、なんていうのかな、あまり言うわけにならないんだけど、でもある人も酒が好きな人いるからね。そのリーダーし、自分リードしたいのであれば、酒は酒量を抑えてけって言ってるわけなんですよ。明らかにそう言ってます。なぜかって、酒を飲むと自制が効かなくなるからだって。まあ、そんなもん新聞読めば明らかじゃない。校長の先生が痴漢を働いたり、駅員殴ってたりさ、外務省の職員が痴漢を働いたりさ、で、なんでですかって読んでてよく覚えてないとかさ、はぁ、みたいな。覚えてないぐらいに自制が効かない。だから酒だけの話だけど、今はまだそれだけでも怒らない人って書いてあります。感情があまりガーッとか怒るのはダメって。だから そういうでも、そのあそこに書いてあることを全部ちょっと開いて見てみる。第一テモテ、第一テモテの3章、 人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしいことを求めることという言葉は真実です。ですから監督はこういう人じゃなくちゃいけないと、すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、つまりだから夫婦の関係がちゃんとしてて、自分をがコントロールできて、慎み深くっていうのは、これはっきりと考えることができるっていう意味です。感情的に動くんじゃなくて、品位があって、よくもてなし、教える能力があって、酒飲みじゃなく、暴力を振るわず、暴力を振るわずって書いてあるのが面白いよねでもさっき言ったその教会を訴えられた教会の牧師は暴力を振るって、あっちのもちの静岡よりももっと向こうの方面の牧師も暴力を振るって訴えられてるからね。牧師で暴力を振る人いるわけよ。で、暴力、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、自分の言を持って子供を従わせている人ですと。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話することができるでしょうと。また信者になったばっかりにそうじゃダメだと。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。で、教会外の人々にも評判のいい人じゃなくちゃいけないと。そして、受け悪魔の罠に落ちらないためですと。で、これ全部完璧にやらなければならなければ、チャックさんなんて言ってるかっていうと、みんな牧師を廃業して、車の精霊の妻にならなきゃならないと言ってます。本読んだ、あそこの。で、そんな人一人もいないってことです。でも、この基準に近づいていかなきゃいけないわけなんです。で、例えば、これね、でその前にこれね、原則は。でその例えば、ヨセフの話で、なんだっけ、あの監督のポティ、なんつったっけ、日本語では。ポティ、パル、ファル、ポティファル、あ、ここではポティファーって書いてあるか、同じか、ポティファル、ポティファルの奥さんが一緒に寝ておくれって言ったときに、嫌だって言って、それであの上着を取って濡れ衣を着せられて刑務所入ったわけじゃん。でこれはその性質なわけなんですよ。自分がそうになってもその正直なことを変えないと。モーセがそのエジプトの王子のその立場を捨てて、もう本当に問題満載のユダヤ人ヘブル人たちと一緒に40年も、過ごしたというのはもう大変な話じゃない、ストレスじゃん。40年間ストレスマックスだからね、彼80歳だから、しかもでその80でその血圧が高い時にそこのミニストリーに突入して40年間ストレスにさらされたわけなんですよね。でそれでもやり続けたわけよ、損になっても。そういう一貫性の話で、エレミアももう自分の目の前でその民族が死んでって国家が死んでいくのを見ながらにして、神に神を代表して人々に頼むわけでしょ。もう損ったらあれしないよね。でパウロも言ってるのは使徒の23章パウロの場合23章の1節、パウロは議会をこう見つめてこう言ったと。兄弟たちは私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきたと。で、人の前というよりも、人の前にも良心っていうのをパウロ他の箇所で言ってるので、そうなんだけど、その前、一番最初には神の前に、その自分の良心が痛まないように生活してきたと。で例えばモーセはそうじゃなかったね、最初の頃はね、40歳の時は。で40年間棒に振ってるわけだけど、でだって誰も見ていないのを見てエジプト人の監督をボコって殴って殺しちゃったわけでしょ。でも神見てたんじゃないの、その時に。誰も見てないってどういうことだよっていう。だから彼の意識の中にやっぱ神がないわけよ、その時には。で40年間痛い目にあって、もう何にもなくなってやっと神が出てきたわけでしょ。だからやっぱりその意識が足りなかったわけね、モーセには。その時の神が見てるのにさ。だその性質ですよ、性質の話。だからパウロは神が、人が見てなくても神は見てるっていういい意味でよ。だから命を捨てるぐらいに私を愛してくださった方が見てるわけでしょ。またやったのかこいつ、めっぽこんとか感じで、そういう感じで見てるんじゃないよ。 でも神を見ていて神を悲しませたくないわけじゃない。だって神がそれほどまでにしてもこのそういう神を見てないっていうねから殺しちゃったわけでしょ、と思ってモーセは。でそのモーセはじゃあ見捨てられちゃったのかって、そうじゃなくて40年後にこの人が大預言者になったんじゃないの。神は回復させる神でしょ。だそう、あなたが神を見てなくてってなんかやっちゃったり、私もやっちゃったけど許してくださるんでしょ、それを言い表せば。真実で正しいお方だから、ルーターがね、マルチン・ルーター、私がここに立ってて神が助けてくださらないと何もできないって言ったんですよ。それも正直な話だね。で例えばあなたが本当のことを言わなくちゃいけない、でももしあなたが嘘を言ったらこの、ね、トラブルから逃れることができる助けになるんだったら、もうここのところはもう嘘ついてでもやり過ごそうっていうふうに、思えるとき、そっちが有利だなと思えるときでも本当のことを言うっていうのが一貫性じゃない、それ性質の話ですよ。で他の人がその本当は責められなくちゃいけないのに自分が責められるとか、例えば誰もそれを調べることがなくてもなんていうのかな、ちょんぼしないっていうか、ずるしないというか、まあ誰も見てないからいいやとか、だから掃除機かけてても、まあ、ここまでやらなくていいだろうって誰も見てないからとか例えばそういうことよ仕事も職場での仕事でも何でも教会でも、まあ見てないからいいや、この適当で、みたいな。で、神は見てるんじゃないのっていう話。そういう話です。めんどくさいからいいや、とか。だからその、キリストの性質っていうのは何かっていうと、神の前に生きるってことなんだと。今度は二つ目の定義ありましたね。本当のこの意味は何かっていうと、神の前に生きるってことだと。神を恐れて生きることなんだと。で、神だけを喜ばせるってことなんだと。自分がどう感じようとも、どういう体調だろうとも、他の人が何を言おうと、神を喜ばせるってことが一番先頭に来て、神を恐れるってことがあって、神の前に生きるってことが、その、ここで言われているキリストの性質なんだと。いうことです。で、このキリストの性質を立て上げていく、形作っていく。で、これは、このプロセスっていうのは、んな簡単にいかないよと。これは、全生涯を通して、形作られるものだからだと。で、そういう意味ではわかるんですよ。その、チャックさんが17年間何も来なかったっていうね、荒野だったと。やってもやっても何も来ないと。17年間ね。で、その40何歳の時に、なんかこれも愛がないからダメだから愛をもらわなくちゃいけないって言って愛を言った時に何か起こり始めたわけよね。それも今までのずっとの人生っていうのは40年間以上の人生っていうのは何のためにあったかっていうと、それは自分のその性質が作り上げられていくためにちょうどその目の前に与えられるものにどうにか間に合うような性質まで成長させられる必要があったわけでしょ。じゃないとその受けても台無しにしちゃったりするじゃない。そういう時間がかかるんだよと、よくチャクさんも言ってましたよ。一夜にしてできるわけないって、性質が。いろんなことを通過して、その性質っていうのができていくんだと。で、それは、その聖書を開いて聖書が言ってることに一つ一つ従っていこうかっていうことによっても作られていくわけなんですよ。例えば一緒に礼拝しようとか他の人たちと祈ろうとかで他の人たちに喜んで使えるとか自分の時間とかエネルギーを犠牲にするとかでそういう中で肉とのせめぎ合いがあるでしょ。だってこっち取りたいもんとかでそういうので犠牲を払ってそういうことでしょ。でそういう中で自分のそういう性質っていうのが出来上がっていくわけです。だってキリストの性質だもんね。キリストを使えるために来たんでしょ。 で、性質っていうのは、例えば困難とか、困難の中で神の恵みに依存することだと、それによって強められると。困難な中でこんな私でも神よくしてくださるだろうということを信じて前に進んでいくときに、この性質というのは形作られていくんだと。よろしいですか。で、そうなると自分が偉いわけじゃないから神に栄光が返るわけなんですよ。だってヨブが何て言ったかっていうと、神は私が取る道を知っておられると。行く道を。で、神が私をテストするときに、そこから、金が精錬されたように、純粋になっていくと。神がテストするから。信仰の、ペテロが言ったでしょ、第一ペテロで、信仰のテストっていうのは、炉で精錬された金よりも尊いんでしょ？こっちを言えばわかるよね。だからそういうことです。7節1章の7節、第一ペテロ、信仰の試練はテストはテストね、火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエスキリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかる。だから神は見ておられて私を助けてくださるわけですけれども、その方の前で生きていって、たとえ困難なことがあったとしても、それを神は必ずここも通過させてくださると、助けてくださるんだと。それはテストでしょ。それは金よりも高価だって言ってるわけなんですよ。神がここを通過させてくださる、私を助けてくださって、こんな私、恵みでしょ。恵みっていうのはこんな私でもよくしてくださるんでしょ。こんな私だからよくしてくださるんだったら恵みじゃないよ。こんな私であってもよくしてくださるんでしょ。それが信仰でしょ。はい。で、性質っていうのはやはり自分のその訓練と、その自分が捧げる時間とかエネルギーとかによって出来上がってくるものでもあるわけなんですよ。自分がそこに取り組まないのに性質っていうのは出来上がらないんですよ。なんか寝てて棚からボタン持ちっていうのはありえないと。やっぱ苦しかったり、悲しかったり、いろんなことを通して出来上がっていくんだと。で、その時にそのよしやろうかっていう気持ちと、その自分のコミットメント、それが、そういうのが面々と続いていく中で出来上がっていくんだと。第二コリント6章3節、例えば3節から10節、他にも9節もあるけれど、でも3節か10節の方でいいですね。例えばこうだと。私たちこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と、推薦の仕方は忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれるときにも、入獄にも暴動にも労役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と精霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力により、また左右の手に持っている義の武器により、でこの今全部で8つ9つあったけど、ここまでです。すでに純潔、知識、寛容、親切、精霊、偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、だから褒められたり馬鹿にされたり、もう上がったり下がったり、だから人のことの悪評を受けたり好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦しているんだと。そういう中にあって、それによって人の評価によってなんか自分がへこんだり舞い上がったりじゃなくって、神の前に生きているわけなんですよね。で、私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようでも殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、 何も持たないようでも全てのものを持っています。全てのものを持っていると。だからこういうのが、まあ、性質ですよ。キリストの、キリストもそういう方なんですよ。みんなが逃げちゃうわけだからね。弟子たちでさえ逃げちゃうからさ。でそういうのがパウロが言ってる性質なんだと。でその私たちのこの時代はインスタントにその評判っていうの出来上がったりするでしょ。ソーシャルメディアとかあとテレビとか。だからさっきある人の名前挙げたけどもう言うのやめるけどいきなり出来上がっちゃって虚像が出来上がっちゃって、でも訓練なんかされてないから性質としてのね。だから多くの芸能人っていうのは裏の顔と全く、あそこに出てくる演技と毎日常の私生活とは全く違ったりするじゃない。でもその自分のそのそれのイメージに従って生きなくちゃいけない面もあるわけだけれど、でも性質、キリストの性質とかそういうのも全くないから、そういう話じゃないんだと。でも私たちはそれを一夜にしてできないんだよっていうことを知っとかなきゃいけないと。で孤独の中でもそれは本当に出来上がる面があると。いつもそのクリスチャン その私たちがその奉仕っていうのは立て上げるか壊すかどっちかしかないんで、どういうふうにお互いに立て上がっていくか、それをキリストの性質を立て上げていくかってことが大切なことなんだと。私たちが考える成功、もしかしたら神にとっては失敗かもしれないと。大きななんかイベントやったとしても、それはもしそれが自分のなんか趣味でやってたら意味ないじゃん。だってキリストの性質を高めなくちゃいけないのに、それでただイベントやってよかったねじゃ意味ないでしょ。でその時にどんなちっちゃなことでもキリストの性質を高めていくんであれば意味があるわけですよね。でも私たちが失敗だと思っていることでさえ神は神の栄光のために変えてくださるわけでしょ。だからチャックさんが例えば17年間何も起こんなくて荒野だったと、で本当に他の人なんか自分の成功の、ま、彼も分かんなくて何もないって思ってたけど、それ自体が次に与えるステージのための準備だったわけでしょ。でその準備に意味があったわけじゃない。で神にとってその準備っていうのは成功でしょ。何も起こんないこととかは逆に神に頼らざるを得ないような自分を作り出すってことは成功でしょ、神にとっては。でもなんかどんなことがいろんなことがイベントとかどんどん起こってどんどん成功していっちゃって、でもその人が神に頼らないようになっちゃったらそれは失敗じゃない。だから私たちはいつも神に頼るということが、神の目標が何なのかということをいつも忘れないっていうことをやっぱり訓練する必要があるわけですよ。私たちすぐ忘れちゃうからさ、目の前のことで。で私たちは例えば祈るときでも人々が大変で傷ついてたり、いろんな必要があったり、それがその一つ一つの祈りがこれで最後の祈りだみたいな感じで祈ってるかっていう、それともルーティンで祈っちゃってるか。マラキはそのようにもうこれが最後だみたいな感じで祈ってたと。で私たちはそのもうしょうがないから祈ってるのか、それとも神に応答して祈ってるのか、習慣で祈ってるのか、どっちなのかと。だから本当ミニストリーって奉仕っていう使える働きというのはクリスチャンにとってのその性質、キリストの性質を成長させる上で素晴らしい機会を提供することになると。だって神に対してやることになるから。職場はでももちろんそのね、言われたことに忠実に神、上司に従ってっていうところでは苦しいけど、やりと神にやってやるわけだからだけど、教会の場合はお互いの性質を高め合うわけだから、職場ではそんな奉仕ないので、そうでしょ？ 精霊与えられてないわけだから、相手がだからお互いに精霊を与えるものと同士、お互いに仕えるときにお互いのキリストの性質が立て上がっていくっていうのは教会しかできないから、でもそれを神に対してやるっていうのはものすごい素晴らしい機会が与えられていて、これ特権だと。で、神はやっぱりステップバイステッププランで、ある人は嫌いだけれど、一歩一歩でしか私たちの性質っていうのは、その立て上がっていかないんだと、成長していかないんですよと。いきなりならないから、これは外側じゃなくて内側の働きだから。箴言の4章の23節、箴言の4章内側の話、動機とか目的とか結果とかそういうのっていうのは内側の話なんだと、外側じゃないよと。4章の23節、箴言、力の限り見張ってあなたの心を見守れ。ソロモン自分で書いておいてどうなっちゃったのかっていうことだけれど、命の泉はこれから湧くんですよ。でもソロモンは心を太らせちゃったんで、成功しすぎて、成功するとやっぱり神から離れるんですよね。だからチャックさんよく言ってましたよ、成功した時には気をつけなさいよって。お前たちまだ成功してないやつ多いから、その時助けてくれ助けてくれって言ってるから心配ないけど、成功したらなんか知んないけど神に助けてくれじゃなくなっちゃうって、大きく失敗してる人たくさんいるって。でお前たちは成功したら気をつけろって言われました。ソロモンも自分で書いておいて失敗してるからね、これね。で、内側のことなんですよ。で、例えばその内側で自分で判断しなくちゃいけないわけでしょ、自分の内側をちゃんと見張って。で、サムソンは勝手にペリシテ人の女性と結婚すると、もちろん神がそれも使ってやるんだけど、でもセカンドベストなんですよね、サムソンにとっては。なんで結婚するんだかってことでしょ、判断悪すぎでしょ。でもそれをも使って神やってるんだけど、セカンドベストなんですよ。ダビデはなんか知らないけど、もう戦闘をやめて屋上でブラブラしてたら、女性の裸を見てバテシバとできちゃったわけでしょ。で、夫も殺しちゃってるわけじゃん。で、判断悪すぎなんですよね、その時に。内側を見張ってないわけよ。でも逆に一方でヨセフとかヨシアとかルツとかエステルとかペテルとかヨハネは神に従うことを選んだんですよ。神を信頼すること、自分が不利になっても。で、私たちの性質がだんだんだんだんなんていうの、侵食されるのは理由があって、それは私たちがその背を向けるというか、引き下がっていくというか、ネグレクトという言葉が使われている。ネグレクトってありますね、最近ね。その神をネグレクトするんですよ、要するに。だから例えば聖書を読まなくなるとか、だって聖書を読むというのは愛してくださっている方を知りたいから読むわけだから、お勉強じゃないから。神を他のクリスチャンと一緒に礼拝するとか賛美するとか、私たちが時間をとって祈るとか、例えば私たちが与えるとか、与えるものは受けるよりも幸いなんでしょ。で、私たちが与えるのをやめちゃったり、これをやったら私はにとって何が利益になるのかなって考え始めたり、奉仕をするにしてもこれは私にとって益になるかなとか考えたり、そうするとだんだんだんだん侵食が始まってるわけですよ、性質の、キリストの性質の。この奉仕をやったら、この奉仕やったらどういう役に立つんだろうかとか、自分にとってよ、そういうふうに考えることによって奉仕をするとか、それはなんか侵食が始まってるわけよ、その性質の、キリストの性質の。だって関係ないじゃん、そんなの、キリストに仕えるんだから。他に理由あるの？で、私たちが今度その機械的に習慣的に仕事をこなすみたいな、で、私たちがキリストの愛に対しての犠牲を払わなくなるっていう、キリストとキリストの人々に対して自分で犠牲を払わなくなると、ちょっとめんどくさいや、この時間は犠牲できないねとか、全然よく1年振り返ったら何も犠牲にしてないとか、エネルギーも時間も、だからそれは侵食が始まってるわけなんですよ。で、私たちが その自分でそのこの、ね、その罪をアレンジするというか、誰も知らないんだからやっててもいいよねっていう感じ。それで最初のマイクさんみたいな牧師、流しないけど何してんのか分かんないけど、そこで不倫してんのか分かんないし、何してんのか分かんないんだけど、クルージングに夜中に出かけてるみたいな。でそれ出しちゃいけない時に出してて、警察にそのナンバー控えられちゃってるみたいな。で警察がそれでやってくるみたいな。何やってんのかって、いや誰も見てないからいいだろうみたいな、誰も知らないからいいだろう、その公認会計士、クリスチャンの公認会計士みたいにこういうふうに操作してれば分かんないだろうって、教会からお金取っちゃうっていう。だからそれだんだんとそのいきなりそこにたどり着いたんじゃないんですよ、マイクさんもその公認会計士も。このなんていうの、侵食のプロセスを通過してそこにたどり着いたわけですよ。前の教会の牧師もそうなんですよ。この侵食のそのプロセスを通してそこにたどり着いちゃってるわけ。これぐらいいいだろうっていうところから始まってるんですよ。しかも私は頭いいんだからこれは分かってやってるんだみたいになって自分で正当化してるわけですよ。でそれが侵食が続いてって、そこにその大きな大きな罪の方にたどり着いちゃうわけですよ。で何もこれはその人だけじゃなくて、あなたも危ないんですよ、私も危ない。だってあなたも私も罪人だから、偉そうなこと言えないんです。実はで私もそういうことをやる可能性があるよと思ってないと、立ってると思うものは倒れないに気をつけなくちゃいけないわけだから、あなたが倒れない保証なんてないんですよ、私が倒れない保証も。だからそのこういうことについて学んで、逆にそのプロセスこういうもんだよねって、神に頼る、神に助けを求め続ける。こんなもう罪人だから、もう一貫の終わりだから、もういつでも神なしで風前の灯火どころから破壊だから、私はだから助けてくださいって神に頼り続けなくちゃいけないわけでしょ。そういうものだから、よろしいでしょうか。だから隠れたところにあるから、で私たちは撒いたら必ず刈り取るわけなんですよ。で、で良い方に、その霊的な方に撒けば霊的なものを刈り取るわけなんですよ。よろしいですか。さっき言ったように、そのお互いにそれを神の方に逆に撒くのであれば、聖書を読んで神を知りたいとか、他の人と礼拝するとか、そのやめるとかじゃなくてね、やり続けるんであれば、私たちは必ずそれで、それに従って動くならば、その動いたアクションがその性質を刈り取るんだと。じゃあまず知識を入れていかなきゃいけないでしょ。でその知識に従って行動しなくちゃいけないでしょ。で行動すると性質を刈り取るわけなんですよ。知識は行動を刈り取り、行動が性質を刈り取るんだと。でその性質が永遠を刈り取るわけでしょ。この希望は失望に終わることがないわけでしょ。では本当に悲劇なのは、ある人々はそのダブルスタンダードというか、ダブルライフというかを送れるというふうに思っちゃってると。でも神はご存知なわけでしょ。でもそれはガラテヤの6章7節に書いてあるけど、必ず刈り取るよっていうことは書いてあると。でその欲求みたいのが妊娠して罪を生み出すわけでしょ。で罪が死を生み出すわけなんですよ。でそれはヤコブの1章の15節と言ってるんだけれど、だどっちに巻くかってことで、このガラテヤの6章7節を読んで終わりにしましょう。ガラティアの6章7節です。よいしょ。どこしよう。よいしょ。ガラティアの6章の7節。思い違いをしてはいけません。神は騙されるような人じゃないと。侮られるような方じゃないと。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。8節、自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、聖霊のためにまくものは聖霊から永遠の命の刈り取りをするのです。よろしいでしょうか。だから善を 行うのに飽いちゃいけないと、飽きちゃいけないと、失望せずにいれば時期が来て必ず刈り取ることになると。ですから機会になるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうになってるんですよ。ここではだからお互いに集まって良い行いをすることを促し進め注意し合おうじゃないかと、そのようになっています。だから私たちは一人でいるとやっぱりそこから侵食が始まるわけなんですよ。集まってアカウンタビリティというのはお互いの成長に対して責任を持つというか、でそういう中にいないと、よくだからアカウンタブル、アカウンタブルって言われるのはそういうことですよ。家族が風邪ひいたらどうしたのって、そうしたら体温計持ってってあげるとか、それがアカウンタブルでしょ。でそれをそこから離れちゃうとどんどんどんどん侵食が始まっていってしまうんですよと、よし。だから本当にもしそこで離れちゃったりなんか怒っちゃった人は、私たちに柔和な心でその人を正してあげる必要があるのか。これはアカンタビリティでしょ。だフェローシップ、もし回復したいんであればそのフェローシップの中にいる必要があるわけなんですよ。フェローシップっていうのはマジョリティはそれだけ大切なもんなんです。実はだあごめん最後にもう一度もう一個読む。第一コリントの、あ、第一コリントね、コリントの12章、これでおしまい。12章の25節、それは体の中に分裂がなく各部分がいたわり合うためです。だからやっぱフェロシップの中に来ないといたわり合うっていうのがないので、お互いの部分を、でもしいたわり合ってたらやっぱり心を開いて、やっぱりそれどこでその神との関係とかが変になっちゃってるかとか、そういうね、その闇のところがさ、やっぱり一人になっちゃうと本当に闇になっちゃうから、そこがフェロシップの中でお互いにそういう分かち合いが必要になるわけでしょ。その自分の、そのではあなたもそれでもしかしたらその変な方のプロセスに歩んでるんじゃないかっていうのを見つけるのもフェロシップの中だからね。でもそれなんとなく恥ずかしかったり、なんとなくほっといてくれって思ったりするけれども、それがないと成長しないわけなんですよ。よろしいでしょうか。これでおしまいです。でフェロシップが本当に、ミニストリーの鍵になると。あとお互いに徳を高め合うのが、キリストの性質を高め合うのが原則でしょ、ミニストリーの。じゃあどうやって高めようかというと、マジョリがなかったら高められることな、できないからね。これが鍵です。私たちはちょっと大きく間違えていって、時はあります。イベントでどんどんどんどんそこに駆り立てられていって、その兵隊として働かされて、それがなんかミニストリーっていうふうに履き違える時があるけれども、それはイベント悪いわけじゃないんだけれども、その時もミニストリーっていうのは相手の徳を高めるということなんですよね。でもちろんそれを任されている人たちもいろいろね、いるわけでしょ。教師とかいろいろいるんだけれども、確かに。でもそれぞれに聖霊の贈り物が与えられて、キリストの徳を高め合うというところに私たちは招かれているわけなんですよ。だから一人になるとまずいよと、そこではおしまいです。それでは5分休憩。一言になります。神のお父さん、本当にここでいろいろ学びましたけれども、どうか消化できるように、また JC の、兄弟姉妹一人一人の役に立つように、奉仕をするときにキリストの性質を高めていくことを本当に覚えてられるように、そのためにやってんだという、どうぞ憐れんでください。私たちを憐れんで、一人でも理解する人たちが増えて、一人でもアカウンタビリティというか、お互いの、状態に本当に、思いやるというか、いたわるというか、そういう人たちが増えてきますように、祝福してください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。